5月24日火曜日、今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業石香です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。昨日はね、もうアメリカのバイデン大統領が、まあ一昨日からすでに来日してましたけれども、昨日まあ東京都内様々、はい、まずは皇居に行って、うん、陛下と会い、そして日米首脳会談があって、さらには、インド太平洋経済枠組みの、まあ、キックオフイベントがあり、そして、総理との夕食会もあるという、まあ、一連の動きの中でですね、もう東京都内は、至る所に警察車両がいて、もういろいろ警戒をしてるなというね、普段はいないようなところでも検問やってるよとかね、うん、結構ね混雑をしていたようであります。いつも送ってくれるタクシーの運転手さんが、いや昨日はもう一日いろんなところで規制があってとか ね、特に高速に乗るのが大変だったっていうね、都心の、まあ、特に都心環状線等々、もう本当ど真ん中のところは、入り口出口が封鎖されてるね、一時的に出口閉鎖、入り口閉鎖っていうのがあったりなんかもしましたんで、そして、まあ、今日もね、クアッドの首脳会談があると、いうこともありますんで、まあ、いろいろ規制がかかる可能性がありますんで、ぜひ、交通情報等々で、情報を取っていただければと思います。結構ね、やっぱり夜やってるタクシーの運転手さんなんかに行くと、はい、いつもだと入れる入り口が入れないとなると、うん、結構こう大回りしちゃって、その分メーターがかかるとなると、ねうん、まあ夜遅くにね、タクシーに乗って帰るっていう人たちにとっては、おいそもそも割増料金なのにっていうのは、うん、のがあるんで、こう結構こう説明するの大変だったみたいなね、うん、話も出てますけれども、まあ今日はね、昼間を中心にして、規制が入るということが予想されてますんで、ぜひご注意いただければと思います。で、まあいろいろ変わるということでとですね、今週は、まあ、こうやってこの前半、外交がいろいろあるというところですが、他方野球は今日から交流戦が始まるよと、
いや始まりますね
いうことでございまして、まあ、この交流戦ってのは、まあ、それこそね、一昔前はパリーグがものすごく強くて、セリーグの球団なかなか分が悪いよねみたいな、ただ分が悪い分だけですね、他の球団みんな負けてる中で、一球団だけ勝つなんてことがあると結構ポーンとこう順位が変わったりなんかして、気づいたら下の方にいたチームがですね、上位に食い込んできてるぞみたいなことが起こると、おっというね、そんなチャンスもあるかなと思うところなんですが、ただ去年はセリーグの球団が久々に勝ち越したというのがあったんで、まあそういったこう傾向というものもですね、ちょっと変わってきてるのかなというところがあります。今日はショーアップナイターは巨人とオリックスの一戦、東京ドームからというところなんですが、この交流戦を機会にして、ショーアップナイターと他の番組も交流しようぜみたいな企画をですね、
はい、
前島香のアナウンサーを中心に、去年そういえばね、そんな企画をやったよなと思ったんですよ。去年私動画撮ってですね、それ確か東島アナウンサーと一緒に動画撮ったんじゃないかなっていうね。
そうでした、そうでした。
東島さんも、まあ、ナイターも担当してるということで、はい、なんか確か、ナイターの、いわゆる、まあ、マイプロ、アトプロって我々言ったりするんですけれども、うん、特にね、まあ、現場じゃなくてスタジオにいて、はいはい、提供クレジット読んだりとか、あるいはお知らせをしたりだとかね、はい、たまにはこう他球場の途中経過行ったりなんかしながらですね、
クイズトリプルチャンスとか、
そう、ね、クイズの出題とかね、
はい、
したりとか、昔で言うとですね、ホームランが出るとホームランプレゼントなんて言って、
ありましたね、
CM 明けにね、それを言うみたいなのとか、
はい、
なんかいろいろこう、まあ、ある意味こうね、ショーアップナイトの形を整える仕事をするっていう、うんうんうん、私も駆け出しの頃何年間か、土日を中心にしてやったことがありまして、
私もありました、
あれはあれでね、まず試合の終了時間が読めないと、
そう
すると後ろの番組が立ち上がる時間が読めない、
読めない。
でこれ番組がね押していくに従って ここカットしてここカットしてみたいなとか、この番組が短縮プログラムになってここの時間帯からスタートしますとかっていうのが流動的に変わってくるんで、まあ、若手にとっちゃ鍛えられるんだけど、
そうなんですよね、
ただいつ始まっていつ終わるかわからないって、もう胃がキリキリしながらやるっていう、
ね、結構ドキドキして あと残り何分だからどれぐらいで例えば天気やって他の情報を紹介してとかスコア読んでっていうのをこう組み立てていくっていうのがね、
そうだよね、
あハラハラするんですよねあれ。
そうそうそうそう。で、あの手元に原稿があるからって言って、はい、こうね、じっくりと天気なんかやっちゃったりなんかすると後ろで最後 の, あの途中経過と結果が入らない、
入らなくなったりとか、
お前なーとか言って言われるんですよお前野球の番組なのに何天気ばっかり言ってんだよとか言って怒られたりなんかしたんですが、で、そのね、スタジオやってるアナウンサーとの交流というものをいろいろ動画に撮ってあげたりなんかもするということで、
はい、そうなんです。交流戦特別企画アナウンサー交流戦ということでですね、はい、ショーアップナイターのスタジオ担当アナウンサーによる動画をお互いの、ショーアップナイターだと番組のツイッターでこう発信していこうという企画ですね。
そうなんですよ、はい、で、うちの番組トップバッターを仰せつかりまして、今日から3日間かな、4日間だ今日明日、はい、明後日そして、金曜日までか、うんね、交流戦やっております。で、ショーアップナイター分はショーアップナイターの方でアップさせるんですけれども、こちらの番組をですね、うちの番組用に撮った動画というのがあって、それが今上がっておりますので、よろしければご覧いただければと思います、
はい。
巨人とオリックスの試合とは関係のない格好で映ってるおっさんがいるぞというところなんですが、あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この OK 工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご参加ください。今朝はコメンテータージャーナリスト有本香里さん、この後6時半過ぎのご登場です。まずは今日開催のクアッド首脳会議について、そしてニュース7時またぎのゾーンでは日米首脳会談について、取り上げてまいります。それからおはようニュースネットワークのゾーン、ロシアによるウクライナへの侵略開始から今日で3ヶ月ということで、ウクライナの首都キーウ出身の国際政治学者グレンコ・アンドリーさんに電話をつないで解説をしていただこうと思っております。そして北朝鮮による拉致被害者のご家族とバイデン大統領が面会をしたというニュース、さらに東京都が新築住宅に対して太陽光発電パネルの設置を義務化、今年度内にも条例制定というニュースも取り上げてまいります。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各市入ってまいりました。昨日行われた日米首脳会談、その内容一色という形で、6市一般市入ってきましたが、各市これが一面というところです。朝日新聞、台湾防衛軍事関与明言、バイデン氏曖昧戦略転換示唆、それから読売新聞は首相防衛費相当な増額、対中国同盟の抑止力強化、日米首脳会談。毎日新聞、日米対中抑止力強化、首相防衛費を増額、首脳会談。それから産経新聞はアメリカ大統領、台湾防衛に関与、対中拡大抑止を強化、日本の常任理入り支持と、国連の、常任理事国、国連改革が行われた暁には常任理事国入りも支持するというような発言もあったようです。東京新聞、敵基地攻撃あらゆる選択肢、日米首脳会談、首相表明、防衛費相当な増額。それから日経は台湾有事に軍事関与、日米首脳会談、バイデン新名言と、共同声明、中国抑止へ協力ということで、出ております。中国を念頭にというところ、この辺はですね、この後、今日のコメンテーター有本香里さんにね、いろいろと解説をいただこうと思っております。それから各市社会面で、取り上げているのが神戸連続児童殺傷事件、25年前の出来事でありました。長谷淳君が殺害されたという日から25年ということで、お父様の守さんがですね、各市のインタビューであるとか取材に答えております。犯罪被害者への支援の充実というところをずっと訴え続けておりまして、そして、事件の後ですね、その支援制度作りに、奔走されたという歴史もあります。明日の会という、犯罪被害者遺族連絡会というものを作って、で、そこで、犯罪被害者等基本法など法律の整備であるとか、あるいは殺人 に対しての時効と保有物のあり方などについて、様々世に対して問うてきた、ただ皆さんの関係者の方々がご高齢になったということで2018年の活動に一旦終止を打ったわけですが、一方でですね、今年の3月に、なお残る問題の解決を目指して新明日の会という、新たな活動を再び始められたということで、あります。明日の会が一旦休止した後世の中ほとんど動かなかったということもあったというところで、ありますけれども、これもね、詳しくは、記事をお読みいただければと思います。私も子供を持つ身としてはね、本当に、いろいろと考えさせられるところでもありますし、少年法との絡みというものがこの事件でも非常に問題になったし、あの当時も議論されたというところですが、あの当時のその議論のテーマというものがまだ残っていると、少年のね、その保護というところと、犯罪の被害者の方々に対してのケアの薄さというところ、をどうしていくんだというのは、これは社会全体で議論すべき問題なんだろうというふうにも思うところです。それから今日はクアッドの首脳会合が行われるというところなんですが、オーストラリアは先に総選挙があったばかりで、政権が発足しても最初の仕事がこの日本訪問という形になっております。で、ここでですね、労働党のアルバニージーさんという方が首相に表明、就任をしたと。で、今回ですね、この日本訪問に際して、外相としてペニー・ウォンさんという方も一緒にやってきているというところなんですけれども、労働党というと、かつてその9年以上前に政権を取っていましたけれども、その時に中国の影響が相当、ひどいんじゃないかというところ、これは目に見えぬ侵略という日本でもベストセラーになった、ね、本、の中でですね、赤裸々にこう書かれていたところでもありますが、じゃあこのペニー・ウォンさんという方は名前の通りですね、中国系の方です。お父様が中国系マレーシア人、そしてお母様はヨーロッパ系のオーストラリア人の方で、オーストラリアに移民してこられたという方でもあります。オーストラリアでは初めてとなるアジア系の外相となるというところでありますが、中国に対してもですね、このところは厳しい発言をされていまして、例えば2019年に海外の勢力が SNS などを通じて、オーストラリアに対して、干渉してきてるんじゃないか、その調査を特別委員会を設置しようじゃないかという案を当時野党の労働党が出して、それに与党も乗っかったんですけれども、この時も中心になって、ペニー・ウォン氏が動いたと。偽ニュースや偽情報の増加はオーストラリアだけでなく世界中の民主主義の深刻な、リスクになっているということで、我々の民主主義を悪意ある外国勢力から守る必要があるというふうにペニー・ウォン氏は述べていたと、いうことでありまして、このところは中国に対しても厳しい姿勢になっているというところなんですが、ただ日本として気をつけなければいけないのは、さらに遡ること10年以上あるんですが、2007年の9月に、このオーストラリア議会上院にですね、慰安婦問題に関して日本政府を非難し公式に謝罪を求めるという決議案が提出されました。この決議案の提出に向けて活発に動いていたのも、労働党のペニー・ウォン氏だったというようなことが出ていて、もうこれはね、2007年ということでかれこれ15年も前の出来事でありますんで、今どうなんだというあたりは、まさにですね、今日のこのクアッドであるとか、あるいはその周りで、外相会談等々も開かれるのかどうなのか、その辺で、背踏みをしていかなければいけないと、日本の外交としてはちょっと頭に入れておくべきなのかなというふうに思いました。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はジャーナリスト有本香織さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まずは今日開催される日本、アメリカ、オーストラリア、インド、クアッド首脳会合についてと、いうところでありますが、これね、ここがメインイベントのような形で、前々言われていましたが、これウクライナ情勢などもあって足並みどうだというようなね、話も出てますけれども、どうご覧になりますか？
そうですね、やはりこの経済的な枠組みも含めてですね、この4カ国で連携を強めていこうというようなことですよね。で、ただそのウクライナでのことがあって、インドがですね、やっぱりちょっとこのウクライナ情勢に関して言うならば、 態度が他の参加国とは明らかに違うわけですね。
うーん、
でただ日本はその、まあ、インドに対しては特にそれこそ経済的に、
はい、
今後5年間で5兆円ぐらいですか、まあ、投資をしていくということもおそらく今日もう一回発表されるんでしょうけれども、そして連携を強めていこうということ、あるいは、まあ、アメリカに対してもですね、まあ、やっぱり TPP に復帰してもらう方が良くないですかと、
まあね
ね、いうような、うんうんうん、まあ、日本側からはね、
はい、
その、まあ、働きかけっていうんですかね、それもあるでしょうしと、で、そもそものこの4カ国の、はい、まあ、クワッドっていう枠組みについてはなんか専用のサイトもね、オープンしたりなんかして、だからまあ、この4カ国の国民レベルでもそういう意識を共有していこうと、はい、そういうスタートにしていくってことなんでしょうね。
あ、
うん、
まあ、確かにこう、ね、首脳同士で話し合う的なところは何回かやってますけれども、まあ、そこから国民レベルに落としていくっていうところはこれからでしたもんね。
そうですね。それで先ほど、ね、飯田さんちょっと解説をしてらっしゃいましたけど、う
ん、
まあ、オーストラリアは政権が変わると、
ね、変わったばっかりですもん
ね、いうようなこともあって、ただ、まあ、オーストラリアに関して言うと政権変わっても安全保障については、協議をずっとしてるから基本路線は変わらないんだというふうに言っている、
はい、
まあ、専門家あるいは、オーストラリアの関係者っていうのは多いですけれどもね。だからこのクワッドについては、はい、その枠組みはきちっと守っていくよということだろうと思いますね。
まあ、ここオーストラリアとの関係っていうものはそれこそね、うん、円滑化協定も日本はやってるし、はい、
そうですね、まあ、あれはオーストラリアのね、向こうのメディアは、
はい、
まあ、準軍事同盟とはっきり言ってますからね、まあ、そうなんだろうと思いますよね。
まあ、このオーストラリアの今回の総選挙でも焦点になった、
はい、
ソロモン諸島が中国にかなり寄っていってしまったじゃないかというあたり、はい、だこの辺 の、太平洋の国々の危機感駆け引きってものは相当激しくなってますね、
はい、いやそれはそうだと思いますね。で、これはねだから当然政権変わるし、
はい、
人も変わるのでね、どうなんだと、それからその、まあ、じゃあ対日本に対してもどうなんだというところはあるでしょうけど、この太平洋諸島に関する危機感というのはまさにね、
はい、
日本がもっと共有しなきゃいけないところですよね。全然そういうふうな、まあ、今まで、ね、ニュースなんかには上がってきてないですけれども、はい、ただ自民党の中なんかではね、
はい、
まあ、全体ってわけじゃないですけど安全保障に熱心な議員の方々はここ3年ぐらいは結構この太平洋諸島の国々がね、
はい、
中国に相当、まあ、浸透されているということについてはこう勉強会とかいろんなことをされてきてますよね。
まあ、日本も島サミットとかね、
はい、
やって、まあ、もともとこうある一定程度きちっと関与してやっていこうと
そうですね
はしてたけれども、やっぱ中国相当物量構成かけてくるというような話もありますもんね。そうそうそう、
物量構成とあと人間ですよね。どんどん人が入っていって、でしかも太平洋諸島の国々の中には、
うんうんうん、
もう国籍をどんどん渡しちゃうと、つまり中国系中国、まあ中華人民共和国生まれなんだけれどもそこの国の国籍者であるっていう人が増えていたりね、
は
い、そういうこともあるし、それから明らかに軍事的なその意味を持つ連携、単なる投資行為というよりもですね、
はい、
その、まあ、あそこを踏み台にして、まあ、軍事的な展開が将来できるような、そういう浸透をずっとしてきてますよね中国は。例えばその衛星の踏み台にするだとか、
はい、
あるいはその、まあ、通信ケーブルですね、こういうものの、ね、工事を請け負ったりというようなことは随分こう顕著にやってましたから、オーストラリアの危機感というのは非常に強い、うんうんうん、まあ、これを日本もね、
はい、
太平洋諸島の国々っていうのは歴史的にも日本はかなり関係の深い国々なの で、
そうですよね、
むしろ日本はもっと積極的に関与すべきだと思いますけどね、
うん、お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能を使うと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。4月から番組が少しリニューアル、 6時台に紹介するニュースをボリュームアップしました。ニュース全開でお送りします。そして7時台の後半にはエンタメスポーツのコーナー、こちらもさらに充実したラインナップでお届けします。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。ツイッターでは最新情報を発信中、ぜひフォローして番組にご参加ください。
今朝はジャーナリスト有本香里さんとお送りしております。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この時間から7時をまたいで、一つのニュースをがっつりと掘り下げてまいります。ニュース7時またぎ、その前に株と為替の値動きをお伝えしておきます。23日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが、先週末と比べ618ドル34セント高い31,880ドル24セントで取引を終えております。ハイテク銘柄中心、ナスダック総合指数は 180.65 ポイント上がって 11,535.27 でした。一方、円相場1ドル127円90銭付近で取引されております。先週まで8週連続下落ということがあったんで、まあいい加減寝頃感が出てきたということで買いが入ったということでありました。上げ幅一時700ドルを超える場面もダウ平均はあったということであります。さて、ではこの時間取り上げるニュース、こちらです。アメリカのバイデン大統領が台湾有事の場合、軍事関与を行う考えを示す。アメリカのバイデン大統領は昨日行われた日米首脳会談後の共同記者会見で、中国が台湾に侵攻した場合にアメリカが軍事介入する意思があるかと問われ、イエス、それが我々の責務だと明言しました。この発言を受けて、中国外務省の王文賓副報道局長は強烈な不満と断固とした反対を表明すると反発しております。インボルブドミリタリリーというふうに、はい、まあ、聞かれてイエスと答えたと、うん、まあ、これをその派兵なのかどうなのかといろんな捉え方があるみたいなことを言うと思いますが、
まあ、でもまさに、まあ、イエスというふうに割合きっぱりとね、おっしゃったんで、おというふうにみんななりましたけど、
うんうんうん、
でもそのインボルブメントっていうことだったらば、うんうん、それはそうでしょうねって話でしかないですよね、
うんうん、
でアメリカは台湾関係法っていう法律も持っていて、
はい、
でその、まあ、戦略的曖昧さなんていうふうに言ってますけれどもね、でも今まで過去をずっと振り返ると、
はい、
まあ、台湾海峡で危機と言われた時にはそれなりの動きはしてきてますからね、
まあ、かつてはね、空母打撃群を派遣してということもありました
からね。90年代なんかはね、私たちあの世代だと特に、まあ、はい、台湾に関心の高かったもん人間としては非常に、記憶に鮮明ですよね。1996年かな、
ちょうど総統選
をやっていて、
はい、
まあ、中国がミサイルで脅したという時ですよね。あの時空母を台湾海峡に入れてますからね。
むしろあれでね、台湾の中は結束して李登輝さんでっていうことになった。
はい、そういうふうになったと。だから逆に中国は下手打ったって話ではありますけれども、でその1979年に台湾関係法というものを、はい、結ぶ前は米華、まあ、あの中華民国とですね、
はい、
同盟だったわけでしょう、まさに。でそれをだからその、まあ、曖昧にしてきたということなわけですけれども、
はい、
まあ、それは軍事的な関与介入、うん、まあ、これはあり得るということですよね。まあ、ホワイトハウスがその、会見の直後に、
はい、
すぐにこう打ち消すような言い方をしましたけれども、まあ、別にイエスで良くないですかって感じですよね。インボルブメントだったらね、
あらゆる選択肢があるみたいなところですよね。
そうってことですからね。で今までもまあ、アメリカは、
はい、
その政権によってとかですね、情勢によって結構踏み込んだ、その、まあ、政権関係者の発言というのはありましたよね。あるいは軍の関係者の発言というのは、ですから一番最近ですと昨年でしたかね、あの当時の、
はい、
インド太平洋軍の司令官の結構強い発言があったじゃないですか。6年目、今後6年以内に、
はい、6年以内に
という発言があってね、
ええ、
でまあ、あれはその予算を取るための、
あ、
まあ、発言なんだなっていうことも言われましたけれど も、
ね、はい、
ただ中国はそのアメリカに取って代わろうという野心を持ってると
ええ、
いうことを明確に言ったというのはかなり大きなことで、当時のデイビッドソンさんですかね、
はい、
まあ、こういうこともありましたからね、 まあ、常にその危機感っていうのは持ってますよと。で状況によってはまあそれなりの強い言葉で牽制をしたりということもしながら、でもいざとなったら、まあ、それなりの動きはしますよってことですよね。
まあね、台湾の国内で世論調査をしたときに、はい、まあ、ウクライナのこう情勢を受けて、うん、じゃあ本当にアメリカが動いてくれるのかっていうところにちょっと懐疑的な意見が増えてきてるっていうのも、
うん、
やっぱこれは見てますよね。
それはそうですね。で確かにね、これは世界がそれを見ちゃいましたからね。まあ、もちろんそのウクライナに関して言うと誤解がないように、はい、言わなきゃいけないんですけど、ウクライナは別にアメリカと同盟関係にもないし、NATO にも入ってないわけですから、
はい、
まあ、当然その軍事的な、ね、動きをするってことはないという前提なんだけれども、
まあ、事前に防衛義務的なものは一切なかったわけです
もん。なかったわけですからね。ただそのロシアの動きですよね、
はい、
要するにその安保理の常任理事国がああいう形で、まあ、あれほどあからさまな侵略戦争を起こせる、
はい、
そしてその核による恫喝っていうことをしたらね、
うんうん、
アメリカは動かないんだというのを見ちゃったので、
はい、
まあ、台湾ではそれなりのこう危機感と国内での結束というのが高まってるというのは、まあ、当然の動きかなと、まあ、それに引き換え日本はね、
はい、
割合今まで通り、
うん、
まあ、国民の意識は変わってきてますけれども、
はい、
いろんな調査では、
で
も国会見てると相変わらずですよね。
憲法審査会の議論なんか見ても、
うん、
まあ、相変わらずそのじゃあ必要最小限の、
はい、
守りというのは一体何なんだみたいな
だから守らないように守らないように議論してるとしか思えないような感じですよね。だから本当にね、気をつけなきゃ一番注意すべきは我が国なんですけれどもね。
まあ、そのあたりね、昨日の日米首脳会談の中で、うん、防衛費の増額っていうところは、はい、相当な増額をするんだと、うん、まあ、読売新聞これ一面トップで出てますけども、
そうですね、まあ、これはでも言うだろうというふうに言われていましたよね、このタイミングでね、うん、
はい、
これはまあアメリカからも求められているところなんだろうと思いますし、ただまあやっぱり気になるのはこの憲法の問題ですね。防衛費の増額っていうのは当然必要なことで、国内でもこれに関してはコンセンサスがだんだん醸成されてきたことがありますけれども、まあ、憲法に関してはやっぱりちょっとその今現状はね、自衛隊に対して完全にその手足をまあ縛ってるっていう状態ですよね。だから例えばそのウクライナの状況を見たときに、
はい、
もちろんさっき言ったように日本は日米同盟がありますから、これに伴ってアメリカはそれなりのアクションをするだろうという希望的観測があるわけだけれども、
はい、
でも例えば一方的にね、日本がどっかの国に侵攻されましたと言ったときに、ウクライナは戦ってるじゃないですか、国を防衛するために。あの動きは日本はできないという状況ですからね、現状では。
そうですよね。日米首脳会談を受けて、じゃあ日本はどうやって自分たちの国を守ることができるのだというお話、まあ、これは憲法9条にも関わってくるところですけれども、はい、まあ、なんといってもね、陸海空その他の戦力はこれを保持しないって書いてある中で、どこまでできるんだという想定がされてるのかですよね。
そうなんですよね、うん、だからもちろんその米軍とのまあ連携の下でということではあるんですけれども、はい、
うん、
ただこれもね、もう一つ誤解してならないのはですね、
うんうん、
まあ、日米同盟と俗に言われている関係ありますよね、
はい、
で、どんどん深まってはきてるわけですけれども、うん、でもそれでもまだ、
はい、
要するに対等ではないという状況じゃないですか。でそういう中で、
はい、
2005年ぐらいから、まあ、大体その日米で防衛協議をするじゃないですか、
ね、はい、
その時にいろんなガイドラインを出してきてるんですけれどもね、尖閣での、まあ、状況がどんどん厳しくなっていく中で、
はい、
2010年の段階で、日米の間防衛当局はどういうふうなコンセンサスを持ってたかというと、当初というのは島ですね、
はい、
島の防衛に関しては日本が主体的に行うんだと、まあ、当たり前なんですけど、
はい、
日本の領土なので ね、
ですかね。
だから島で何か起きた時には日本が主体的にその防衛をする、それに対してアメリカはあらゆる協力をするというこういうスタンスなんですよね。だから仮に尖閣諸島あるいはまあ他の島も含めてですね、
はい、
何かがあった時にまず動くべきは当たり前なんですけど日本なんですよということなんですね。で、
はい、
その段階で自衛隊が他国の軍隊のように、まあ、 絶対にやってはいけないこと以外はあらゆるオプションを持っているという存在じゃないとすると、すごく制限がかかる中で島の防衛をしなきゃいけないと、こういう状況ですよね。
一旦取られてしまうと非常に取り返すのは難しい、
取り返すのかなり難しいでしょうね。でじゃあその盾と矛の、ね、役割分担なんてよく言いますけれども、はい、本当にその矛の役割を十分にアメリカが果たすというふうにはちょっと考えにくいところもありますよね。
そのあらゆる協力の部分、うんうん、まずはだから日本が動かないとってところで、
そうなんですよね。
じゃあって考えると、うん、その相手が迫ってくるところで、はい、じゃあ迫ってきてんだからこちらからっていうことができないとなると、うんはい、先に取られたものを取り返す
っていうあのパターンしかないってことなんですよね。
うん、
これはね本当にしんどい戦いを強いられることになりますね。
いやこれだから とんでもない犠牲を伴いながら、うん、
伴いながらってことになりますよね。
やることにな
るのか。でこのね、まあ、台湾海峡での、まあ、危機が、はい、どんどん近づいてきてるという認識はみんなあるんですけど、台湾有事っていうのは日本の有事ですからね、はい、与那国と台湾はもう100キロちょっとしか離れてないでしょ。
そうですね。
うん、150キロぐらいですからもう台湾で何かあるっていうのは、はい、日本に何かあるってこととほぼイコールですから、そういう認識があったらね、今のようなそのそれこそ憲法審査会や、はい、あるいはその国会での議論という状況にならないと思うんですけどね。
うん、いやまさにね先週、うん、沖縄に、まあ、復帰50年ということもあって出張、はい、に行って、まあ、この機会だからってことで安全保障の関係者とも話をしたんですが、うん
はい、
いやまさにその台湾有事の時に軍事的合理性を考えたら、はい、この周辺の海域を中国軍が海上封鎖するっていうのは、うんうん、まあ普通に考えられる
ありえますよね。はい、
で海上封鎖するってことは航空も封鎖されるわけで、うんうん、そうしたらこの例えば沖縄本島であるとか、
はい、
物資入ってこなくなるんですよ、
うんうん、
それをじゃあ主権国家として許すかといったら許せないから、うん、それは防衛出動せざるを得なくなると。
そうですね、
イコール日本有事だよこれはと、うんうん、これ普通になんか一個一個ドミノ倒していくと、あここにつながるよねってすぐに分かる話ですね。
そうそう、でしかも中国の言い分だけで言うと、
はい、
尖閣は自分たちの領土だって言ってるわけですから、
うん
当然その海峡封鎖ってことはありえますよね。海を封鎖するってことは、まあ、あり得る話ですよね。だから本当にそこまでの、ね、想定っていうのは当然日本の防衛当局もしてるんでしょうけれども、これがその国民的な共有になって、そして国会の議論に結びついて、それなり その日本の、ねまあ、国防の体制変更というようなことに動きに結びつかないっていうのは本当にちょっとどうかしてるんじゃないのと自分の国のことだけど思いますよね。
いや本当このいや専守防衛っていうのはね、
はい、
これはいきなり本土決戦ってことなんですよ。分かってますかっていうふうに自衛隊の人に言われたことがあって、
いやそれは本当にそうですよね。
法律の立て付け上やられなければこっちは打ち返せない
やらないってことですからね。
そういうことになってしまいますよね。
はい、そういうことですよね。
うん、
そうなんですよね。だからそのいきなり本土決戦っていうことを、はい、ほとんど言われてきてなかったじゃないですか。まあ、ごく一部の、ね指揮者だけが言っていると、なんか専守防衛っていうと非常にいいことのようにみんな聞こえちゃってたっていう、ねはい、ところがありますよね。でも実際は大変なことですよという話、それとつい最近もまた中国が東シナ海で新たななんか建造物を作る動きがあるとかっていうこと言ってますよね。
あのガス田のあのあたりですね、
そうですね、
はい、そもそもあのガス田だってっていう話でしょうね。
でその東シナ海のガス田云々も、まあ、2008年ぐらいにね随分問題になって、そしてまあ日中の間で協議をして、
はい、
で現状変更しないということだったんですけれども、ちょっとこれもきな臭くなってきてますよね。
本当ですよね。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。ウクライナのゼレンスキー大統領がダボス会議でロシアへの制裁の最大化を求める。ウクライナのゼレンスキー大統領は23日スイスで開催されている世界経済フォーラムの年次総会ダボス会議にオンラインで演説し、 ロシアに対して最大限の制裁を科すよう国際社会に求めました。具体例としてロシア産の石油の輸入禁止や全ての銀行の国際金融からの遮断、貿易停止などです。今日が5月24日であります、はい、2月、ね、24日に、ロシアがウクライナに侵略してから3ヶ月になる。
ちょうど3ヶ月ですもんね。
いやこの間の、ね、はい、ウクライナの頑張りというものの凄さ、
まあ、これは本当に世界に与えた影響というのはものすごく大きいですよね。本当にまあちょっとね言い過ぎかなと思うけれども、私は本当にこのウクライナのまあ大統領とそれから国民の皆さんにね、
はい、
まあ、感謝っていう言い方はちょっと語弊があるかもしれないけど、本当に私たちのこの自由と、
はい、
まあ、民主主義ですね、まあ、こういうものをその大事にしようという世界の人間にとっては、そのためにウクライナが戦ってくれていると言って過言でないですもんね。でこのロシアの脅威っていうのは日本にとってもまさにロシア脅威なわけでね、はい、
北の脅威ですよ、
それをね要するにこう、まあ、向こう側からね、はい、食い止めて、くれているというふうにも言える。それから中国の動きにも影響してますからね。
本当世界のこの秩序、ね、
はい、のためにね、まあ、結果としてですよ、
はい、
あの祖国防衛のために戦ってらっしゃるんだけれども、まあ、そういう戦いになってますよね。
この時間ですね、ウクライナの首都キーウご出身の国際政治学者グレンコ・アンドリーさんと電話がつながっています。グレンコさんおはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日で3ヶ月となるこのロシアの侵略であります。どうこの3ヶ月間ご覧になってきましたか？
はい、まあ、ロシアは当初電撃戦といってドジタ方面からウクライナを攻撃して一気に制圧しようと思ったんですね、
はい、
でこの、まあ、この計算はウクライナから、まあ、大きな組織の提供が抵抗が 見込めないと思って、
はい、
そういう作戦を取ったんですけど、まあ、実際のところはウクライナが必死に戦って電撃作戦は無理だということが、まあ、明らかになっているので、うん、その大体、まあ、1ヶ月半ぐらい前からロシアも作戦を超えてもう一気に制圧は無理だったら、はい、まあ、逐次制圧に切り替えて、まあ、少しずつその地方ごと、うん、町ごと、まあ、ウクライナの国土を、まあ、破壊して、まあ、人を追放したり殺したりして、うん、でその国土を、まあ、少しずつロシアに、まあ、併合する、そういった、まあ、かなりというかもう非常に野蛮な作戦に切り替えていて、うん、その作戦は今でも実行中です。
でそれに対してのこのウクライナの戦い方ですが、もうここに来ると、まあ、西側の支援等々も受けながら、粘り強くやっていくという形になりますか？
そうですね、結局この戦争に敗北したらウクライナ民族自体はもう絶滅させられるので、ここでもう生存のかけた戦いですね。ちなみにこれは揶揄ではなくて文字通りそうで、
はい、
もしウクライナ国土がロシアに制圧、まあ、征服されたら、その抵抗するウクライナ人が全員殺されるし、抵抗されてしていないウクライナ人でも徹底的な洗脳で意識はロシア人に作り変えられるので、もうウクライナ全体は巨大な強制収容所になるんですね。それで民族はなくなるので、もうその区長も何もなく生存のかけた戦いです。
グレンコさんご自身はそのウクライナにお住まいのご家族などとは連絡取られてますか？
あ、はい、もう取ってます。うちはキーウなので、まあ、はい、キーウは今のところ、まあ、ミサイルが着弾しているところ以外は安全なので、まあ、ミサイルさえ当たらなければ普通の生活、まあ、普通というか普通じゃないけど普通に近い生活ができるので、まだ比較的にマシです。
スタジオジャーナリスト有本香里さんもいらっしゃいます。
グレンコさんおはようございます。
あ、おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
いや、本当に依然として大変な状況で、まあ、マリウポリもですね、あのようなことになりました。しかし今後ですね、実は 先週ですかね、私も駐日ウクライナ大使にも直接お話を伺いましたけど、 今後さらに、まあ、西側諸国から その武器支援ですね、まあ、これを得て、戦っていくんだというお話を伺いました。今後ね、まあ、そうしたその西側からのさらなる、まあ、支援ですね、軍事支援ですね、
はい、
そういうものを、まあ、見込んでいる。でこれ具体的にどういうふうな、まあ、今までと違った展開になっていくというふうにお考えでしょうかね。
そうですね、最近アメリカで武器対応法、いわゆるレントリース法が可決されて、うんはい、つまりそれによって、はい、アメリカ大統領は、うんまあ、もう原則無制限に必要なだけ武器を提供できるというところなので、はい、今までと違って、うんまあ、これぐらいにしたいんだけど、うん、で手続きしなければならない状態ではなくても、はい、最大限にやるのは普通の状態になり、うん、なって、で、それに合わせて、この間、400億ドルの軍事支援の提案、法案が可決されて、はい、それも、それによって、まあ、武器提供が、うん、まあ、最大化されます。まあ、具体的にどういう武器かというと、主に陸戦なので、はいまあ、榴弾砲とか、まあ、戦車とか、あとロケットランチャーですね、はい、ロケット砲といったような、まあ、こちらから、まあ、攻めるというか、こちらから領土を奪還するために、大量に必要な武器なんですね。で、ロシア軍はもうそういう長期戦は、はい、なるのはもう見込んでるから、彼らは彼らなりに占領地を要塞化するんですね。はい、だからそのロシア軍が要塞化した占領地、に対して、こう、火力でその要塞化されたところを破壊する必要がまた出てくるので、はい、まあ本当にもう火力の勝負になると思われます。
まあ、それともう一つ、まあ、初期の頃から言われていたそのミサイル防衛ですね、このシステムというのが、課題に一つなっているというところもあるんでしょうけれども、うんまあ、これはそんなに簡単なことじゃないんでしょうかね。
うん、そうですね、まあ、一部の噂ですけどによると、うんはいまあ、とうとうその、まあ、防空システムのパトリオットの提供今日も行われる、うん、ということも、まあ、専門家によって言う人もいるんですね。ただアメリカ当局はパトリオットを送るというのは言ってないので、うん、まだわからないんですけど、うん、ただもしパトリオットというのを送ることになれば、うん、そのロシアの、まあ、制空権はないんだけど、はい、優勢ですね、うん、それにおけるロシアの優勢はそれで逆転できるので、
そうですよね、
まあ、一つの大きな布石になるんじゃないかと思います。
そうですね。まあ、ただ、駐日大使もですね、まあ、我々はすべてのウクライナの、その領土、国土を解放していくと、うんまあ、ゼレンスキー大統領はもうそういうその意思を表明しているんだということを強調されていました。で、今、グレンコさんおっしゃったように、もうこれはウクライナ民族としてのその存亡をかけた戦いだと、うん、こういうことで、国民の皆さんもそういう意思は強く共有し続けているっていう理解でいいんでしょうか。
そうですね、まあ、さらに言うと、むしろそのゼレンスキー大統領は、うんまあ、母と母なので、うん、彼個人の考え方では、うんまあ、どこかで和平したいはずなんですね。
なるほど、まあ、リベラルな人ですよね、もともと。
そうです、そうです。だけども、うん、国民が、うんまあ、ここまでひどいことをされているし、うんまあ、ここまでロシアは野蛮なので、うん、もうここで許さないと。で、うん、だから国民は、大統領は和平したくても、国民はそれで認めないので、で大統領もその、まあ、世論というか、そういう国民の気持ちに合わせて、はい、もう徹底的に領土解放まで戦おうと言わざるを得ないんですね。でそれで、一つ大事なのは、もしここで、例えばどこかで和平したとしたら、それはあくまで戦争の延期になるだけなの で、
はいはい、
で次回はどうなるか分かりませんよ。今回ロシアはたまたま計画は甘くて失敗したんですけど、じゃあ次はよく準備して成功した場合はどうする。そっちの方が危ないので、それだったらもう犠牲者の数は最小限に収めるには、もう今回の戦争でもう徹底的に勝つ方がまあ全体的にいいと思われています。まあ、
それはそうでしょうね。
将来の話まで考えるとというところなんですね。グレンコさん、朝早くからどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またいろいろ教えてください。どうもありがとうございました。
どうも失 礼します。
失礼します。キーウご出身の国際政治学者グレンコ・アンドリューさんと電話をつなげました。いや最後のあの一言は重いなと、将来の犠牲まで考えれば、ここでしっかりやっとかなきゃいけないんだと。
やっぱりそれはそのウクライナの方たちにとってみれば、はい、2014年のクリミア侵攻、あれとちゃんとつながってるんですよね。今回唐突に始まったという認識ではないでしょうからね。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いて教えてニュースキーワードです。北朝鮮による拉致被害者家族とバイデン大統領が面会。北朝鮮による拉致被害者のご家族は昨日、来日中のアメリカのバイデン大統領と非公開で面会をしました。バイデン大統領は、私たちはいつも解決を祈っている、協力しますと述べ、拉致問題への理解を示しました。ブッシュ・ジュニア・オバマ・トランプ、各大統領が会ってきました。バイデン氏も今回30分の面会だったということであります。
そうですね、はい。これ非公開なんですけれども、バイデン大統領はその椅子に座っておられた横田早紀江さんですね、はい、さんのお母様に対して、こう本当にひざまずくようにして、
はい、
話を聞いて、そしてこう、ハグしたというようなことが伝わってきてますけれどもね。で、弟さんのね、拓也さんも、はい、以前もね、この番組で電話で ね、つないで話をさせていただきましたが、はい、本当にこう涙ぐんでおられたっていうんですけどね。私は毎回というとちょっと語弊がこれもありますが、はい、要するにアメリカの大統領が来日されると、あるいはその拉致被害者のご家族がワシントンにいらっしゃって、
はい、
アメリカの大統領に訴えをすると、これがね、なんかこう定例化してるっていうこと自体がもう大変な問題だと思いますね。日本の国が取り返さなきゃいけないわけですよね。日本国民ですからね、
はい、
本当に。だけどそれがこうなんかアメリカ頼み、アメリカの大統領にお願いしてみたいなね、それでもことが全く進まないという状況を本当にもっと私たちは深刻に受け止めないといけないと思いますね。これ誰の家族にあっても不思議でなかった出来事ですから。
そうですよね。
この話とね、同時に言わなきゃいけないのは、この拉致被害者として認定されている方々についてはですね、もちろん政府の首脳も、それから、アメリカの大統領も会われる、はい、でそれ以外に日本国内には拉致の疑いを排除できない特定失踪者と言われる方が約900人いらっしゃるんですよね。でもちろんその中にはね、国内でのいろんな中でこう見つかったという方もたまにいらっしゃいますけれども、
で、 ね、はい、
でもこの900人の中には、脱北した北朝鮮の元工作員のね、かなり詳細な証言なんかもあって、はい、もうこれは拉致被害者にいつ認定されても不思議がないだろうというまま20年近く過ぎているという方もいらっしゃるわけですよね。でこういう人たちを合わせると、少なくとも数百人、
はい、
向こうに連れ去られて人生が台無しになった我々の同胞がいる、このことが本当に年月が過ぎるとともにですね、だんだんこのことさえもちょっとこう日本人の意識の中から薄れつつある。で国会議員もましてや閣僚もですね、
はい、
ちょっとこう言動に疑問を抱かざるを得ないようなことがありますね。このところも林外務大臣の新潟での講演での発言ですね、これはちょっと取り沙汰されましたけれども、自国民が北朝鮮によって拉致されていて、でその国に対してそのワクチンの支援をすると、で放っておけるというものではないという言い方をされたようですけれども、
そうですね、ここがないからといって放っておけるものではないという発言があった
ようですね、というふうに、ね、はい、言ったようなんですけれども、 まあなんというんでしょうかね、この人類愛的観点に立つのもいいんだけれども、やっぱり日本の外務大臣ですからね、日本国民の痛みというもの、はい、これをねやっぱり最も重大に受け止めて、言葉も選んでいただかないといけないというところですね。
北朝鮮、はい、今新型コロナが蔓延しているという話 で、ね、まあ、確かにそれはそれで北朝鮮の国民にとっての人道的な問題はあるかもしれませんが、その前にこの拉致というものはまさにその人道の部分でこれを踏みにじっている、
踏みにじって大変な犯罪ですからね。
しかもこれもう30年40年、はい、50年以上
50年以上の問題ですね、でこれ私はちょっと言い続けてるんだけれども、
はい、
アメリカ当局の、ね、人たちからも実は日本の政治家は何度も言われてるんですけれども、日本国内でできる制裁をやってないじゃないかということですね。でここにやっぱり踏み込めない、
はい、
でまあ、その朝鮮総連に対する対応もずっと今まで通りのままであるということ、それから日本国内でですね、拉致の実行に関わった個人あるいは団体というのがあるわけですね、でこれについても時効というようなこともあるのかもしれませんが、
はい、
しかし時効であるならなおのこと、その情報は公開すべきなんじゃないですかね。
確かにそうですね、
そうすることによって新たな情報がまたその入ってくるということもあるでしょうし、やっぱり国民の、ね、意識というものをもう一度喚起し直す必要がありますよ。小泉訪朝から20年経つんですから。
あの時一旦返す約束があった、なかったみたいな話がありますが、
ありました、ね、
世論が相当こう燃え上がって、
そうです、
ま
あ、あの時は沸騰しましたからね。
ここ返すなんてどういうことだと、
せっかくねお帰りになった方々をもう一度北朝鮮に返すなんてとんでもないという世論が盛り上がったからこそ、そうじゃなくなったわけですね。
それを北朝鮮見ていたし、はい、感じていたしというところ
なんですよね。その後だからやっぱり北朝鮮側もずっと日本の世論を見てますから、はい、そういう意味で日本国民の怒り、正当な怒りっていうものをね、もう一度呼び起こす必要がありますよね。
あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中、ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってください。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト、 YouTube でお楽しみください。